します。さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといって、マリアとその姉妹マルタとの村の出でベルタニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられる者が病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけで、イエスはラザロが病んでいることを聞かれたときも、そのおられたところになお二日とどまられた。その後、イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。
ちょっと兄弟ありがとうございました。では中西牧師より、真面目な家族になぜ不幸がと題しましてメッセージをいただきます。先生、よろしくお願いいたします。
改めましてもう一度おはようございます。まあ、私たちの教会員で高知で勉強しております向井美玲姉妹という人、21歳大学3回生ですね。で、彼女はですね、私に、先生、私の葬儀もしてくださいねって言うんですね。彼女は医学を勉強しているとはとても思えないような、とんでもない要求をしてくるんですね。で、やはりしかし気にもなりまして、実は先週ですね、図書館である本を見つけました。120歳まで若さを保つ方というんですね。大いに参考にしようと思います。まあ、今日出てくる人物は120歳どころか青年時代に病気にかかりまして、そしてとうとう死んでしまうという、そのラザロ。この話は2回にわたって今週と来週したいと思いますが、今日は前半の部分のお話をしたいと思うんですね。真面目な家族にどうしてこんな死というものが訪れるんですか。これはまあ人生の難問ですよね。一生懸命に真面目に生きてきたのに、生きているのに、なぜ不幸がやってくるんですかと。こういう問題というのは誰にも感じられる問題だと思います。それに対してキリストはどう励ましを与えてくださるのか、それをお伝えしたいと思います。では一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。麗しい天気の中であなたの栄光の技を深く思いまして、心から皆を称え、またあなたのお語りくださいました御言葉を通して、あなたの御旨を深く知らされたいと願っています。どうぞお一人お一人それぞれの状況の中であなたの御言葉を聞き止められますようにお伺い祈ります。語りの主御よ、気になる方々お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊いイエス様の皆を通して祈ります。アーメン。さて、お話はマルタ、マリア、ラザロという三人兄弟のお話です。で、マルタの働きぶりから、どうも両親は若くして死んでいたように思います。マルタは大変働き者であり、あるし、またどの箇所にも彼女が一生懸命料理をしていたとこ、というところが出てくるくらいに、彼女は世話を一生懸命する好ましい人物。また当然、物静かな妹のマリアと病弱な弟ラザロの親代わりのような気持ちで働いてきたことはもう想像に難くないと思います。 まあマルタの願いをあえて言えば、一番下の男の子、末の弟ラザロが元気になって一人前になって、まあ稼ぎ頭になってほしいというのは、まあマルタの長女としての願いかなと思いますね。しかしその願いが儚く終わるんですね。ラザロが病んでいただけではなくて、やがて死を迎えるということになるわけですね。一体なんでこんなことが起こるのかと、こう思うわけですよね。まあ真面目な人には幸せが来てほしい、不幸せなんかどっか飛んでいってほしい、そう思うにもかかわらず、現実はそうではなくて、真面目に働いているのに、真面目に生きているのに不幸がやってくるということが現実に起こります。ちょうど聖書のお話の通りですね。でこんな時には、まあマルタならずともですね、多くの人は、なんで私の家に、私自身に、人生にこんなことが起こるんだと、なんか私は悪いことをしたのかというように、自分の過去を掘り出して、自分の原因があるのではないかというような、そういう思いに駆られてしまうというところがあると思うんですね。しかし自分を内側を見て原因探しをしたり、不幸の原因を何とか探そうとするあり方というものは、良いものは一つも生まれてこないです。だって皆さん、過去の時間というものは、その時はその時なり一生懸命間違ったかもわからないけど、なんとかこれが一番いいんじゃないかと思って決断して進んできたはずなんですよね。それで失敗をしたりとか、あるいは不幸が起こったりしても、その時にああすればよかったといったところで何の力にもならないでしょ。自分を見つめすぎるっていうのはやっぱり良くないんですね。ちょっと脱線するようですけれど、皆さんディズニーランドに行かれたことありますか？ありますね。皆さんは東京のディズニーですか？私はその本国のですね2度ほど行きました。で、ディズニーランドにはですね、他の似たような観光スポットにはない、そこにはあるんだけれども、他のところにはあるんだけれども、ディズニーランドにだけはないというものが2つあるそうです。ご存知ですか？1つはね、時計。それは夢を売るようなディズニーランドにですね、時間を気にしてたらいけませんね。夢、時間を忘れましょう、大いに楽しんでくださいということでしょ。もう一つあるんです。何でしょうか？鏡ですね。自分を映す鏡です。自分が映ってしまったら夢なくなるでしょ。ねえ。だから鏡置いてない。自分を見るっていうのはね、まあ顔を見るっていうのはまあ大したことじゃないかもわかんないけど、自分自身を見つめていくっていうのはね、良いもの生まれない。何を見たらいいかと。どうぞこの4節を見てください。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。第一にお伝えしたい励ましのメッセージは、不幸もまた祝福へのステップなのだということなんですね。このラザロは病気にかかり、それだけではなくて死ぬことになります。しかしイエス様は、この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものですと言われました。不幸と思われるものも、まだ先に、向こうに、神の祝福へのステップとして病気があるということをイエス様はおっしゃった。死で終わるだけのものではない。事実、ラザロはやがて蘇るという大きな奇跡を体験することになるわけですけれども、人生考えてみれば、まあ病気という、いわば象徴的な悲しみ、災い、不幸というものを象徴的に言うならば、その病もまた、 神が計画してくださる祝福へのステップなんだということなんですね。この病気は死で終わるだけのものではないとおっしゃいました。神の栄光のためのものです。ですから信じていただきたいのは、人生で様々な不幸と思われる病も含めて起こってくるでしょうけれども、病だけでは終わらないということです。不幸だけでは終わらないということです。神を見上げる人生の生き方にとっては、これもまた神の栄光のための、祝福のためのステップなのだということを聖書は語っているということです。これが第一です。第二の励ましは何かというと、神の時というものは、人の時を超えて最善であるということです。イエス様にラザロが病気ですと言ってマルタが伝えさせたことが出てきます。その時に6節、そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられたと。イエス様は5節で、イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。先ほども言いましたように両親がいなかったであろう、そのマルタ3人兄弟をことのほか面倒を見ていらっしゃいました。それならばなお分かったと言ってすぐ行ってもよさそうだったんですが、なお2日とどまられたと書いてあります。で、このことはマルタとマリアにしてみればやきもきすることだったんですね。21節ちょっと飛びますが、見ていただけますか。21節。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、暗に早く来てほしかったと言ってるんです。マリアもまた、32節ご覧いただけますか。マリアは、イエスのおられたところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。ここでもマリアも同じようにお姉さんと一緒に、早く来てほしかったと言ってるわけです。そうしたならば、病人を癒すという力を持っておられるイエス様は、御業をなさることもできたのに、どうして遅く来られたんですかということを言いたげであるわけです。つまり、マルタもマリアもですね、自分が願っている時があるわけですよ。この時に来てほしいと。あるいはこの時に神の技が起こってほしいと思うわけです。しかし、イエス様は、なお2日とどまられた。これは我々は非常に考えさせられるんですよ。私たちは、明日がわからないので、今、技が起こってほしいとか、この時にこのことが起こってほしいとか、そういう時を設定します。しかし、神の時というものは、人間の時を超えて最善へと導かれる。イエス様は、この時に、ラザロを、聖書の中には3人、死因から蘇った話ができます。イエス様を除いてですね。そのうちの一人です。神の子であるということを、また死というものを打ち破る世界をキリストは持っていらっしゃるということを示すためには、霊が必要でした。そして、最大のその証しをする場所が、この場面でもあったんです。イエス様は病人を癒すこともおできになったけれども、なお二日とどまっておられて、死んでから神の技を行うということを通して、イエス・キリストがどういう方であるかということを示そうともしていらっしゃる。人間の期待するときと、神が現実に行われるときとの差というものがあるわけですよ。私たちもまた、このような箇所を通して知ることは、今これが起こってほしいんだけどなぁと思うようなときは確かにあるわけですけれども、それがことが起こらなかったということがあったとしても、このラザロのお話を思い起こしましょう。そうだ。ラザロが蘇った時にも、イエス様はなお2日とどまっていらっしゃって、そこから腰を上げていかれた。 ちょうど死んで4日経っていた時だったんですね。4日経つとね、刺繍が出てきますね。遺体は膨れてきますね。炭酸ガスで。もうどうにもならない状態になってしまいます。その時に偉大なる神の技が起こっていくわけです。それはまた来週お話しします。いずれにいたしましても、人間の期待する時と、神がことを行わせる時には、差があることもあるのだということをしっかりここに留めておきたいと思うんですね。これが第二の励ましです。第三は何かというと、直面する危険も神の守りの中にあるということです。7節8節を読んでいただきますと、イエス様が2日経ってから行こうと言われたわけですが、その時弟子たちがとどめたんですね。7節。その後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか？つまりイエス様はマルタのところに行こうとされたんですが、そこは危険であったので、石打ちにするようなこともあったので、そんなところにお行きになるんですか？危険の中に入る必要はないでしょうと弟子たちはとどめたわけです。それに対してイエス様は9節で、イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光はその人のうちにないから。分かるようで分からないような言葉ですね。要するにこれは、神の御旨を行う間は神の御心、神の守りの中にあります。だから大丈夫ですということなんです。私たちもですね、人生嬉しくはないけれども危険に突入していかないといけないという時があるでしょ。本当は避けたいけれども、どうしても関わりというか、あるいは必要上というか、そういう危機に入っていかないといけない、危険の中に入っていかないといけないという、大変不安であるということがあると思います。しかし、ここから分かる励ましは、我々が例えば、何らかの危険の中に突入していかないといけないことがあるとしても、神の大きな守りの中でしかことは動かない。大丈夫ということでしょう。イエス様はこういうようにして、私たちがなぜ不幸と思うような事柄に対して大きな励ましを与えてくださいます。今日は大変短いですけど、これで終わりたいと思いますね。お祈りして終わりましょう。天の父なる神様、有名なラザロのよみがえりのお話のところ、前半部分のお話でございます。マルタが一生懸命に親代わりとなって、妹や病弱なラザロのために立ち働いてきた。願いは病気が治って元気になって活躍してほしいというのが姉としての当然の願いであったでありましょう。しかしそれがもろくも崩れてしまう。ラザロが死んでしまうという、そういう悲しみを経験します。主なる神様、私どもも、ことは異なりますけれども、さまざまな一生懸命に生きているのに、なぜここで病気が、なぜここでこんな不幸が、なぜこんな人間関係の対立が、また問題がというように思ってしまう、そういう時がございます。しかし主よ、今日、お言葉を持って励まされたように、あなたご自身は不幸と思われることでさえも、また祝福へのステップとしてくださいます。この病も死で終わるだけではなくて、神の栄光が現れるとおっしゃいました。私どもにも同じ御心を持っていらっしゃることを感謝いたします。またマルタもマリアも、今来てほしいという神の時がわからないで、人間の願う時に終始しています。しかし主よ、イエス様はなお2日とどまられたこと、またとどまられてそれは遅くなってしまったというのではなくて、偉大なる神のご計画の中でことが進められるためにその2日を遅らされたということを思う時に、人間の時と神の時の違いも思いますし、 また神の時は最善に導かれる。我々の人生ももう時が遅かったのだと思ってしまう時がありますが、そうではないことを信じることができますように。また主なる神様、直面する危険の中にも突入していかなければならない、そういう時もございます。問題や課題や病や、またさまざまな不安、そういう人生の途上の中で危険に遭遇することもございます。やっていけるだろうかという不安を感じることもあります。しかし神様、あなたは大きな守りの御手の中で我々を導いてくださいますから、ありがとうございます。どうぞお一人お一人が今日メッセージを聞かれた方々が、それぞれの置かれた状況や人生の中で今日のあなたのお言葉に励まされ、強められて進んでいかれることができますように。御手に委ね、尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。それでは聖餐式を行いましょう。新生歌100